はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。もう子供たちが早く帰ってきてるんですよね。だから半日とかね。いよいよ収録いつしようっていう時期になりましたね。どうやってやろうかとかって。毎回ね、一人じゃないとできないんで誰に公表してるわけでもないですから。だからそういう時期に、季節にまたなったなって気はしますね。で、梅雨ももう明けるらしいですし、関東の方も。だから、一気に暑くなるでしょうね、きっとね。そういう体調も気をつけないといけないなーっていうふうに思いますね。で、ましてはね、ワクチンが今月中に打てそうなので、1回目が。だから、体調もね、コンディション整えないと、なんか怖いじゃないですか。一応、いろんな話も聞くし、全部が全部を鵜呑みにするわけじゃないですけどね。ただ、打った人の話なんかを聞くと実際結構腕が痛くなったとかっていう人も結構いるんですよ。だから、そういう備え、心と体調の備えをしないといけないなっていうふうには思ってますね。あとは、どうですかね、オリンピックの雰囲気、空気なんか、ね、世の中はそんな感じじゃないじゃないですか、もはや。だからね、もう直前ですよね、来週の金曜日とかでしたっけ、開式。なんか全然、そういう感じがしないというか、実感がないし、選手もなんか誰が出るんだかよくわかんないし、どの競技が注目なんだかもよくわかんない状態になってるわけですよ。僕なんかはね、もちろん興味がある人は自分からこう、どんどん調べていって、いろんな情報を仕入れてるんでしょうけど、なんか僕は全然、世の中的にもなんかね、どっちかというと大谷選手の活躍とかあっちにこう目が行ってて、あんまりオリンピックムードではないですよね、少なくともね。僕もやっぱりどっちかっていうとオリンピックよりは、ホンダの5連勝とか F1 の、とか、大谷さんのこととかも、あっちの方がやっぱりこう、気になりますもんね。どっちかっていうと。だから、ちょっとずつね、やっぱりオリンピック選手たちには何の罪もないので、この空気感とか、この世の中の状況は全く関係ないので、なんだろう、フラットな気持ちで、ちゃんと、応援してあげないといけないですよね、みんなでね。なんか、ちょっとかわいそうですよね。この状況でオリンピック、せっかくはみんな楽しみにした東京オリンピックがこういう1年遅らせてもこの状況ですからね。まだ昨日でね、感染者1000人超えとかって言ってるんで、この状況でやんなきゃいけないっていうのは相当大変だと思いますけど、選手たちも。だから、ね、観客も入れられないし、ね、うちもまあ結局、お金がいつって言ったかな。大会が終わった後返金って言ってましたね、確かね。だから複雑ですよ、やっぱり。前回も話しましたけど、行きたかったというか、こういう状況じゃなければみんなで盛り上がって見て、でまた学校なり職場なりでこんなことがあったんだとかって話ができて、美味しいもん食べたりとかして向こうでとかいうのが全部ダメになっちゃったんで、本当にもう残念としか言いようがないですよね。まあまた無事に終わってくれればいいですよ。とりあえずそのもうね、これ以上感染者がどうとか、その会長の失言とかもありましたけど、チャイニーズピープルでしたっけ、あれも見てて、もうなんて言うんだろうな、あれ単なる言い間違いなんで、あれに対して上げ足を取るつもりは全然ないですけど、余裕ないんじゃないかなってちょっと思いましたね、見ててね。会長っていうのはね、やっぱりこんだけのこう大会を仕切らなきゃいけない、まあ人だけで一人でやってるわけじゃないですけど、あくまで代表としてだけど、でもやっぱりメディアに出る機会も多いし、だから、とんでもないやっぱプレッシャーとかあるんじゃないかなって、なんか全然ズーズーしそうなイメージにされちゃってるけど、実は本人にしてみたら結構大変なんじゃないかなとかってちょっと思ったりもしましたけどね。その気持ちは本人にしかわからないんで、なんとも言えないですけど。とにかくもう、選手たちとかも含めてね、関係者の皆さん、もうそうだし、会場の近くのね、東京都内の皆さんもそうだし、みんなが無事でね、テレビで、あとは、テレビの前で応援して、みんなでこう、外に出ることもなく、そうやって楽しめばいいんじゃないかなと思いますよね。ただ、そうそう、言おうと思ったんですけどね、路上飲みってやってんじゃないですか、今。問題になってんじゃないですか、外で若者が。で、まあ、僕も外で飲む分には、一人で飲むのと外で飲むのは別にそんなには影響ないんじゃないかなって思ってますけどね。家で飲む方が危ないなと思ってて、外どうなんだろうな、距離を取って外でっていうのはダメなのかなって、ちょっと思ったりもしてるんですけど、僕が思ったのは、それもそうなんですが、若者の車離れとか、 お酒離れとか、いろいろ離れてるって言われてるじゃないですか。お酒もその最たる例な感じでこう、何？ついこのコロナの前まで言われてたじゃないですか。今の若い人お酒飲まないって。でも、あんなに飲むんですね。外で。大騒ぎして。まだ、全然大丈夫なんじゃないかなと思っちゃいましたね。その、なんていうの？お酒離れなんてないんじゃないかって。ちょっと思っちゃいましたね。あんな社会問題になるぐらい若者が外で、ね、まあ、居酒屋みたいなものも含めて、飲んでるわけですよ。だから、あの業界はまだまだ大丈夫だなと思いましたよね。コロナが終われば若い人たちみんな宴会とか、どんどんこうやってね、宴会どんどんやってもらうのがいいことか分かんないですけど、いざ経済を回しますっていう段階になった時に、活躍してもらえればいいなと思いますよね。そんなことをちょっと思いましたね。みんなで楽しくお酒飲んで今まで会えなかったりした分、いっぱい会って。だってヨーロッパなんか、アメリカもそうですけど、この間のメジャーリーグもそうだけど、もうだって、あんだけのお客さん入れてマスクもしてないじゃないですか。F1 もそうでしたよ。先々週だっけ？オーストラリアグランプリ。あそこ観客、誰も観客入れてるし、マスクしてないですもんね。全然。だから、ちゃんとワクチンが進んでる国はああなんだなと思いましたよね。日本はやっぱりまだまだ、まだまだですよね。だこれをなんとか乗り越えた、ああいう状況に早くならないかなっていうふうには、すごく思います。うん。もうオリンピック始まったら、皆さんで応援したら、ね、応援して家の中で盛り上がればいいんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。というわけで、第215回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、一つ今日、目にやたら入ってきたニュースなんですが、皆さん見ましたかね？ニュース。EU、2035年にガソリン車販売禁止っていうニュース。これ、まあ僕がこういうニュースばっかり見てるから僕の目に留まるんでしょうけど、これ結構びっくりじゃないですか？だって、ガソリン車販売禁止で、これね、記事読むと、ハイブリッド車を含むガソリン車など内燃機関の新車販売について、2035年事実上禁止って言ってるんですよ。で、これ記事読んでくと、ガソリンだけじゃなくて、ガソリンやディーゼルといった内燃機関車について、事実上禁止と提案って書いてあるんですね。で、こんなこと可能なのかなっていう、イメージですね。中国が、去年でしたっけ？去年のニュース、僕も確か取り上げたと思うんですけど、去年のニュースで2035年同じくに、ハイブリッド車 OK だったんですね。純粋なガソリン車はやめるって、販売だったかな？新車販売をやめるっていうのがニュースになってたんですよ。で、今回そうじゃなくて、もう内燃機関っていうからには、だからもうガソリンもディーゼルも、とにかく、燃料を燃やすやつがもう全部ダメなんですよね。だから当然ハイブリッドもダメですよね。両方だから。完全な、電気自動車か、あとは水素を使う。燃料電池車ってやつ。水素で、電気を作って走らせる。それのどっちかしか多分ダメになると思うんですよ。で、これがね、果たしていいことなのか、僕、たびたびこういうこと言ってるんですけど、また車の話すんのかよって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、なんて言うんだろうな、これ、そんなに早く進めて大丈夫なのかなっていう。自動車メーカーもちょっと、まあ、理解はできますよね、言ってることは。言ってることは理解できるけど、ちょっと早いんじゃないかっていう、間に合わないんじゃないかとか、いろんなそういう話も出ているみたいですね。で、特に日本は、ハイブリッドがすごい進んでるし、技術もそうですけど、ハイブリッド車に対する理解が進んでるじゃないですか。普通にこう、車に対して興味がない人でも、ハイブリッド車ってなんとなく分かってるじゃないですか。どういうものか。ね、とても燃費が良くて環境にいいもの。ガソリンとモーターを、要は、使い分けながら走るものっていう意識がみんなにあるんですよね。だから、あれを全部なくすっていうのは、今日は結構厳しいんじゃないかなと僕は思ってます。で、電気自動車化にすることによって、もう一つ思ってるのが、電気自動車ってもっと構造が簡単にできちゃうわけですよ。ガソリン車より。だからいろんな業態というか、いろんな世界中の業種の人たちがこれから自動車産業に手を伸ばしていくかもしれないんですが、その中でこう、とんでもなく安いものとかが出てくる可能性があるじゃないですか。で、それが果たしていいものなのかっていう話ですよね。心配なのは。で、安かろう悪かろうっていうものは、いずれ自然淘汰されるんでしょうが、そうなる前に、まあ、事故等が起きた時 どうするかっていう話ですよね。そういう心配。で、自動車って、なんて言うんだろう。まあ、エンジンがモーターに変わるとかじゃなくて、自動車自体を作るってなると、とてもやっぱり難しいことなんですよね。自動車ってもう、ね、何千何万とかっていう部品からできていて、それのバランスを全部取ってあの形になってるわけですよ。自動車に。で、走る止まるだけでも、まあ、今走るばっかりの話じゃないですか。ガソリンなのかモーターなのかって。じゃあ止まるにしても、例えばまあ一番構造簡単なところで言うと、ブレーキって、まあオートバイ乗る人はわかると思うんですけど、バイクってフロントとリアって別のブレーキじゃないですか。で、教習所では前7、後ろ3ぐらいでかけろって言うんですよね。教わるんですよね。まあ、前に進んでるんで前ブレーキを強めにかけると。で、タイヤ外してみたことある人はわかると思うんですけど、車とかの。まあバイクもそうですけど、前輪についてるブレーキって後輪よりも大きいんですよね。ブレーキのローターもキャリパーも大きくて性能がいいものがより前についてるんですよね。それはやっぱ前に強くブレーキをかけるっていうイメージ。皆さんがそう思ってるイメージはあのイメージだと思うんですよ。きっと。ブレーキが大きいから前が強く効くんだよねって。でも実際はそれだけじゃなくて、例えばプロポーショニングバルブとかって P バルブって言うんですけど、車興味ある方は皆さん知ってると思いますけど、これがついてることによって自動的にも油圧を制御して前に強くかかるようにしてるんですよね。もう。最初から。でも、これすらやっぱり興味ない人は知らなかったりするわけですよ。だから、そういう細かいことを山ほどやってるのが今の自動車で、そんな簡単なもんじゃないっていうことを、これからちょっと電気自動車が増えるにあたり、ちょっと心配にするところではありますよね。個人的には。より良いものになってくれればいいですけど、軽自動車も含め商用車とか、これからどうなっていくのか非常に、心配でもあるし、動向をちょっとね、見守っていたいなと思っています。ありがとうございました。